この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きます。聖書の箇所はローマ人への手紙6章1節から4節になります。聖書の箇所はローマ人への手紙6章1節から4節になります。それでは御言葉に聞きましょう。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるのでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。新しい命に歩むためという説教題です。今日の修法にも記されている通りですけれども、お祈りいただいていた森田信子姉妹が先週の水曜日に無事に退院されました。また遠藤正蔵さんも先週の月曜日にその術後の検査結果を受け知らせを聞いたんですけれども、本当に結果は非常に良好だった。とても感謝な報告をいただきました。信子さん、また正蔵さんのためにこれまでお祈りくださったことを本当に心から感謝しています。本当にお二人の上に置かれた神様からの祝福の御手がまた今日ここで礼拝を捧げる皆様の上にもありますようにと祈ります。今教会という言葉が大変メディアの中で出てきます。旧統一教会のことが毎日メディアで取り上げられています。悪い意味での教会という言葉が本当によく見聞きされています。いろいろなところで旧統一教会というのはこういう団体であるということが解説され、キリスト教、また献金とか罪、イエス・キリスト、贖罪とか、私たちが使っている同じような聞きなじみのあるような、そのような同じ言葉もまたテレビから聞かれています。こういうテレビの報道を受けてもしかするとどこか不安を感じておられる方もいるかもしれません。自分たちの教会も誤解を受けるんじゃないか、教会という言葉を言いづらくなったり、自分が教会に行っているということを言いづらくなって、自分がキリスト者であるということを言いづらくなる。旧統一教会のことが出てきたからだけではなくて、もしかしたらそもそも自分がキリスト者であるということがこれまでなかなか言い表せないできた。だとしたらそれはどうしてなのでしょうか。周りの人の目が気になるということがあるかもしれない。周りの人から自分が教会に行ってる、自分がキリスト者であるって知られたらどう思われるかが不安ということもあるかもしれない。この日本でキリスト教っていうのは少数であって、人とは違うものを信じてるっていうことへの不安があるかもしれない。そういう心理的なプレッシャー、圧迫感があるかもしれない。そういう周りの目とか少数派であることのプレッシャーというものを受けるときに大切なことは何でしょうか。それは 自分が一体何を信じているのかをしっかりと知っているということだと思います。自分がキリスト者であるということはこういうことなのだということを知っていれば、決して自らを恥じることはありません。自らを隠す必要はありません。なぜならキリスト者であるということは決して恥ずべきことでも隠すべきことでもないからです。主イエスは弟子たちに、あなた方は世の光、地の塩だと言われました。キリスト者というのは人々から恥じて人々から隠されるものではなくて、むしろ人々の前に現れていくものだ。恥じる必要もないんだ、隠す必要もないんだ。私たちは自分がキリスト者であるということを、どういう自分は存在なのかとしてそう知っているでしょうか。今日はご一緒にキリスト者とは一体何であるのかということを考えていきたいと思うんです。主イエスの弟子であるパウロはローマの教会、ローマのキリスト者に向けてこう言いました。罪に死んだ私たち。パウロはキリスト者とは罪を行い、悪事を働き、罪に生きるものではなくて罪に死んだものだとこう言います。キリスト者は罪に死んでいる。直前の5章の20節でパウロは、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと言いました。どのような罪であっても、どのように罪が増し加わっても、神の恵みはその罪を圧倒的に凌駕する、超えていく。神の恵みとはそれほど大きなもの、豊かなもの、深いもの、高いもの、大きなものだとパウロは神の恵みを語りました。すると、そういうパウロの言葉を聞いてとんでもない誤解をする人たちがいたようです。罪が増し加わるところにそれ以上に神の恵みが満ちるというなら、神の恵みをもっと得るために私たちは罪にとどまろうではないか。罪あるところに恵み満ち溢れるというなら、もっともっと神様の恵みを得るために罪にとどまろう、罪を行おう、罪に生きよう、そして許されて恵みを得てと、そんなふうに誤解する人はいた。恵みを得るために罪とは手を切らないで罪と手をつなぎ続けようと誤解する人がいた。パウロは言います。それはとんでもない間違いだ。それは全く違う。神の恵みは私たちの罪を許し、私たちの不義を義とするものではあるけれども、神の恵みは私たちを罪にとどまらせ、罪とつなぎ続けるようなものでは決してありませんと言うんです。キリスト者は罪に死んでいる。パウロが語るところのこの罪に死んだという死ぬという言葉は過去形で記されています。あなたはこれから修行してこういろんな訓練を得て罪に死んでいくようになるんですじゃない。神の恵みを受けた時にあなたはもう死んだんだ、罪に死んだ、すでに死んだ状態になっているとパウロは言う。なぜならキリスト者はキリストイエスにつくバプテスマを受けたからだ。バプテスマを受けたあなたはもう罪に死んだんだとパウロは言う。バプテスマっていう言葉はこれ日本語で言うと洗礼と言います。洗礼、洗う、そして礼拝の礼、洗うですね。 主イエスを罪からの救い主として信じる人は皆この洗礼を受けます。この洗礼、バプテスマという言葉はそもそもこう水に浸されるという意味があります。それは全身をジャバーンとこう水の中に入れられてしまうということです。沈められる、体全体を水の中に浸されるという意味です。で、皆さんの中ではいかがでしょうか。洗礼を受けたという時、ある人はもしかしたらまさに全身を水の中に、川の中とかですね、バシャンと埋められた洗礼を受けたことがあるという方がいるかもしれない。私は元は新潟の教会にいましたから、新潟の教会にいると海の近くの教会はどうやって洗礼であるかというと、海の中で洗礼するんです。バシャンと入れちゃう。で、昔の古い教会の話を聞くと、教会に今みたいにですね、この壇上にこうお風呂、浴槽というかお風呂みたいなものがない教会はですね、教会のお風呂場に行ってそこで洗礼授けるなんていうところもあったと聞いてます。洗礼というのはとにかくそのように全身を水の中に沈められるっていうこと。で、パウロはここでただバプテスマというのではなくて、キリストイエスにつくバプテスマを受けたんだろうって言うんです。これはキリストイエスの中にずっぽりバシャーンとこう全身みるみる沈められた、入れられたとパウロは言ってる。とても面白い表現だと思います。いえ、表現と言ってはよくない。パウロはそのように信じたんです。洗礼を受けるっていうのはただ水の中にバシャンって入ることじゃない。それは表していることだ。イエス・キリストの中にバシャンともうあなたは入れられちゃったんだ。洗礼の方法について、この全身を浸す形を神霊と言います。全神霊、神霊、全部を沈めてしまう。で、私たちの教会ではここに浴槽を持ってきたり特別な何かをするということはなくて、適霊というものをしています。手に水をすくって洗礼を受ける人に父子聖霊によって洗礼を授けますとこう水を滴らせる。適霊はこう全身が水に滴るということは沈められるというものではないんですけれども、でも同じ洗礼であり同じ出来事がその洗礼によって起こっている。洗礼を受けたなら、皆さんお一人お一人が洗礼を受けているとしたら、その形が様々であったとしても洗礼を受けているなら、キリストイエスの中に丸ごと沈められた、入れられているということです。どうしてキリスト者は罪に死んでいると言えるか。それは主イエス・キリストが私たちの人間の罪を負って、その罪とともに死んでくださったからです。十字架の主イエス、そこで十字架で死なれた主イエスを私たちが仰ぎ見るとき、私たちはそこで、ああ、私の罪もこの方と一緒に死んだのだと見ることができる。主イエスは私たちの罪を負って、私たちの罪とともに死んでくださった。キリスト者は、この罪に死なれた主イエスの中に入れられたんです。洗礼を受けるというのはなんかこうゴシゴシゴシゴシ自分の罪がきれいに洗われる、まあもちろん清められるというのはあるんだけれども、罪に死んでくださった主イエスの中に私たちはドボンと沈められている。十字架で死なれ墓に葬られ、確かに罪に死なれた主イエスの中に私たちは入れられてしまっている。だからキリスト者もまた 罪に死んだものとされているのだとパウロは言うのです。キリストにつくバプテスマ、洗礼によってイエス様の中にバシャンと私たちは入れられてしまっている。これを教会はキリストとの結合だと言い表してきました。結び合わされる結合、キリストの中にバシャンと入る。そこで何が起こっているか、簡単に言うならキリストと結び合わされたんだ、キリストと結合したんだという。でパウロは言うんです、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。私たちはキリストと共に罪に死んだのです。でそれはちょうどキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。キリスト者というのは罪に死なれた主イエスと結び合わされた。それは罪にただ死んで終わりではなくて、キリスト者は罪に死んで新しく生きるためなんだ。私たちが主イエスの中にドボンと入れられた。私たちが罪に死んだ。それはただ死んで終わりではなくて、新しい命に歩むため。あなたが新しい命で生きるため。あなたの人生がまた新しく輝き始めるためだとこう言うんです。主イエスは十字架で死なれ、そして三日目に父なる神の栄光によってよみがえられた。死んで、そしてよみがえられた。神の栄光によって復活させられた。パウロは言う。主イエスが復活させられた、その新しい命で私たちも生きてるんだ。ギリシャ語に新しいっていう言葉がいくつかあるんですけれども、私2つだけ知っていて、これ覚えていても覚えてなくてもどっちでもいいんですけど、ネオスとカイノスっていう2つのギリシャ語があるんです。ネオスとカイノス似てますね。でこれは両方とも日本語で訳されると新しいって訳される。ネオスとカイノス、どちらも新しい。ただじゃあ同じ意味かっていうと実は微妙に違っている。でこのネオスとカイノスについてこう話している一つの説教を私強烈に実は覚えているものがあって、もう10年以上前の説教なんですけど、多分全くもう本当に覚えている説教があります。ネオスの新しさってどういう新しさかって、その先生が言うには、今はしないんですけど、昔の人は背広とかシャツとかを洗った後にシワシワになると、そのシワシワな背広とかシャツを布団の下に置くんだと、そのシワシワなシャツと背広の上に布団をドスンと置いて一晩その上に寝る。で次の日朝なったら布団をパッと剥いで、そのシワシワなシャツと背広どうなってるかというと、もう新品のようにシワが伸びてるんだって。でも私はいやそんなにシワは伸びないだろうなと思ったんだけども、でもその先生曰く、いや昔の人はそうやってシワを伸ばしてきれいにしてシャツを着たんだ、背広を着たんだって言うんですね。で先生が言うには、寝て押す、寝押すっていう、分かります意味。シャツの上に寝て押して、そうやってそのシャツは新しくなるっていうこと。でこのネオスの新しさってどういうものかっていうと、これまで使ってきたもの、使い古されたものだけど、そういうものを手を加えてちょっとこう新しくする、新しいもののように見せるっていうことなんだっていうんですね。じゃあカイノスの新しさっていうのはどうかっていうと、そういうものでは全くない。カイノスの新しさは全く別物なんだ。 カイノスの新しさは新しいものとして、まるで新品がプレゼントされるように、神様が賜物として与えてくれる新しさ、神からの賜物だってこうその先生は言ったんです。まあ、私の心の中にこのネオスの説明が強烈に残って、あ、私たちが神様からいただく新しさっていうのは、古い自分をなんとかこう矯正して修行して新しいもののように洗うような、なんとか頑張るような新しさじゃなくて、神様が私たちに全く新しい命を与えてくれる、私たちはそういうものをいただいてるんだっていうことをその説教から大変教えられました。主イエスの中に入れられた私たちは、こういうカイノスの新しさに預かっているわけです。主イエスも死んで蘇られた。それは全く新しい命で蘇られた。そしてその主イエスの中に入れられた私たちも、全く新しい命に預かって生きるものとされている。新しい命によって歩む、これはキリストのように生きることだという人がいました。私はその通りだなと思います。主イエスが父なる神様から預かった新しさと、私たちが今預かっている新しさは違うものではない。同じものに預かっている。だって私たちはキリストイエスの中にドボンと沈められ、新しい命に預かったキリストの中にドボンと入れられているからです。私たちは罪人の延長線上として今生きているのではなくて、全く新しいキリストのように生きるものとして生きている。これがキリスト者です。主イエスのように生きるものとされていると、私たちは聖書は教えている。主イエスキリストが神を愛し、隣人を愛し、世の光、地の塩として生きられた。私はそのようには生きられません。神様ごめんなさいとシャッター閉めちゃいけない。シャッター上げていかなきゃいけない。いや、神様がシャッター上げてくださった。あなたもキリストのように生きることができる。あなたもキリストのように生きるものとされてる。キリストのように生きる。その根拠として私たちは洗礼を受けているということが言えます。私たちは確かに罪に死んでいる。そして私たちは主イエスと同じように生きられる。そういう洗礼を受けたんです。キリストの中に入れられる洗礼を受けているのです。罪に死なれたキリストのように、神を愛し、隣人を愛したキリストのように、私たちは生きるものとされた。洗礼を受けたあの時から。ここまでパウロの語り口っていうのはとっても明快だと思います。わかりやすいものだと思います。罪に死なれたキリストと結び合わされたから私たちも罪に死ぬ。新しい命でよみがえられたキリストと結び合わされたからこそ、私たちも新しく生きることができる。大変明快に語っているパウロは。しかしそうは言っても、洗礼を受けても、罪に死んでいると言われても、罪を行う自分がいる。罪の前に弱くしおれてしまう自分がいる。罪との戦いに葛藤を覚え、くじけてしまう自分がいる。これもまた私たちの確かな事実であると思います。パウロ先生には私たちのそういう苦労がわからんのかねと、もう文句の一つも言いたくなるんだけれども、パウロも私たちのこういう弱さとか葛藤とか苦悩っていうのをわかってる。これ、ロマ書を読み進めていくと、次の7章に入るとパウロは自分の内にある戦い、苦悩、葛藤ってことを赤裸々に語ってます。パウロは 痛み知らずの無敗の王者のような人ではなくて、大変に私たちの痛みとか苦悩とか弱さってことを分かってる人です。じゃあパウロはどうしてそういうキリスト者の葛藤や弱さを知りながらもこのように明快に語るのか。罪に死んでるから私たちは死んでる、新しい命のキリストに結ばれてるからキリストのように生きられると、こういうふうに明快に語るか。それはやはり私たちがイエス・キリストの中に入れられてしまってるからです。罪に死んだ主イエスの中に入れられながら、私たちは罪に生きることはできないでしょう。新しい命によってよみがえらされた主イエスの中にいながら、私たちは主イエスのように生きることは私はできませんとシャッターを下ろすことはできないでしょう。私たちは主イエスの中に入れられたんだ、キリストにつくバプテスマを受けたんだ、私たちはキリストと結び合わされてるんだ、私たちはキリストと共にあるんだ。私たちは自分自身が受けた洗礼というものを信じながら生きる。あそこで私は罪に死んだ、あそこで新しい命に入れられた。一人の説教者がこのようなことを話していました。我々はバプテスマを受けキリストの救いに預かったけれども、まだ罪の思いを残している。その罪の思いはとてもしぶといと思い込み、負けそうだなと思うことがある。しかしそれは間違いである。主イエス・キリストはすでに戦争に勝っていてくださる。罪との戦いにもうすでに勝利していてくださる。ただ普通の戦争であっても決定的に勝ったとしても、まだその戦争の残りがある。敵がその辺に残っている。その敵とまだ戦わねばならない。それは注意深くやらなければならない。私どもの受戦後の戦いもそのようなものである。主イエスにつく洗礼を受けたから私たちは罪に勝利している。ただ残された罪との戦いが残っている。そしてこの戦いで注意すべきは、罪に対して悲観的になったり絶望したり諦めたりすることはなく、諦めることなく、主イエスが獲得された罪への勝利を信じて、キリストのように生きる新しい命を信じて生きることだ。パウロはローマのキリスト者に向けて言います。あなた方は知らないのですか？あなた方は知らないのですか？このことを知らないのですか？あなた方は自分が罪に対して死んだキリスト者であること、新しい命に歩むものとされていることを知らないのですか？すでに洗礼を受けておられる方は、自分がキリスト者であること、あの洗礼において自分に何が起こったのかということをよくよく知っておいていただきたいと思います。私たちは主イエスの中に入れられた、罪に死んだ、キリストのように生きる、新しい命によって生きるものとされた。またこれから洗礼を受けたいな、受けようと願っておられる方、このことをよく知っていただきたいと思うのです。洗礼っていうのはただ何かの儀式、そういうものではなくて、洗礼によって、私は罪に死に、新しい命によみがえられたキリストと結び合わされて生きることができるんだと。罪から解放されて生きることができる。神を愛し隣人を愛する、 人間本来のあるべき姿で生きることができるんだと。洗礼によって私たちは主イエス・キリストと確かに結ばれています。私たちは主イエスの中に生きています。私たちの中に主イエスが生きておられます。神を愛し隣人を愛する主イエスのように生きるものとされている。イエス様と共に生きれるのです。イエス様と共に生きましょう。これは私たちにとって本当に嬉しいことです。私たちが何か争いの中心ではなくて、私たちが和解の中心となるように、私たちが不義の中心ではなくて義の中心であるように、私たちが憎しみの中心ではなくて愛の中心として生きるものとされるように、主イエスの中で生き、主イエスのように生きるものとされたことを信じながら、キリスト者であることを恥じることなく、隠すことなく、喜びを持って主イエスと共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、主イエスにつくバプテスマによって罪に死なれ勝利された私たちの主イエスの中に生かされていること、神を愛し隣人を愛し新しい命に私たちは生かされていることを感謝いたします。どうかどうか私たちが主イエスにつく洗礼を受けたことをいつも思い起こさせてください。私たちが受けた洗礼からキリスト者としての私たちの生き方が本当に変えられたということをどうぞ私たち覚えながら歩むものとさせてください。一日一日、一歩一歩、罪との戦いは葛藤はそれは続きますが、どうか主イエスが勝利されたことを信じ、罪に死んだことを信じ、神の栄光を表し私たちが歩めますように、私たちを通してあなたの皆が崇められますように、新しい一週間も歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。